おはようございます。お祈りをいたします。心合わせていただけたら感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、愛し育んでいてくださる恵みの主よ、新しい主の日の朝を与えてくださりありがとうございます。それぞれいろいろな一週間でありましたが、なんとかこのところにたどり着くことができました。ありがとうございます。神様、どうぞあなたのもとにすべての重荷や疲れや、またすべてのものを主のもとにおろし、そして神様、主を待ち望む中で御言葉を通してあなたがまた私たちを励まし慰め、また勇気づけてくださり、それぞれのところへと主を導いてくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。今なお揺れの中にいる神様、九州や特に熊本の地域の人たち、神様、どうぞあなたが寄り添ってくださり、またそこにある助けとなってくださることを心から願います。私たちの小さないろいろな一つ一つのことが大きな支援となりますように、主を導いてください。主の御手にお委ねし、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
パンとパンダネという題で今日はお話をさせていただきたいと思っております。16章に入りました。この大きな峠のところに来たということが言えるかと思いますが、ここからこの一気にですね、向こう側から見渡していくことができる、そんな場面ですけども、順番に見ていきましょう。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、御そばというのはイエス様のそばですよね。パリサイ人やサドカイ人たちが皆御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。試そうとしてテストしてやろう、そういう、思いでイエス様は天からの印を見せてくださいと彼らは頼んでいきます。もともとパリサイ人とサドカイ人は仲が悪かったんですけども、同じ共通の敵を見つけてしまいますと一致団結して、そして共同戦線を張るのです。仲が悪かった者同士が協力して一緒にイエス様という方を、訴えようじゃないか、そのようなことがなされていきます。しかしそのようなイエス様、訴えられたイエス様は彼らに答えて言われます。2節、あなた方は夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。そのように主はおっしゃいます。空模様の見分け方、今は衛星などもありましてですね、その地域の雲がですね、どんなふうに形成されて動いていくのか、何時間後にどれぐらいの雨が降る予測ができるのか、事細かにですね、特にコンピューターや情報処理が発達した時代では空模様の見分け方がですね、もう手に取るように分かるかもしれません。あと5分後に雨雲が近づいていますとかですね、来たりするかもしれません。私たちはどのようになれば天気が良くなるのか、どのようにすればなれば天気が崩れていくのか、そのことを空模様の見分け方をよく知っていると思います。しかしそれなのになぜ時の印を見分けることはできないのか、そのように主はおっしゃって4節以降を語っていかれます。悪い会員の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられていません。そう言ってイエス様は彼らを残して去っていかれた。非常に強い言葉です。無視してもう、あなた方とはもうちょっと距離を置きます、関わりませんみたいな感じですね、もう背中を向けてスタスタと去っていかれるイエス様の姿があります。そんな中で弟子たちはですね、向こう岸に行ったがパンを持ってくるのを忘れたということが、記されていきます。ありがちなことです。急いで朝で出かけるとですね、お弁当を忘れてしまう。あ、今日のお昼ご飯持ってくるの忘れた、あ、用意したのに忘れた、パンを持ってくるのを忘れた。彼らはそのことがすごく気になってしまいました。そういう時にですね、そういうタイミングでイエス様は彼らにこう言うのです。6節、イエスは彼らに言われた。 パリサイ人やサドカイ人たちのパンダリには注意して気をつけなさいよ。パリサイ人やサドカイ人たちのパンダリにはよく注意して、要注意だよ。そうおっしゃったんです。そうしますと、話が噛み合わなくて、トンチンカンなことをやり始める弟子たちの姿があります。7節。すると彼らは、あ、これは私たちがパンを持ってこなかったからだと言ってですね、議論を始めていきます。あ、お弁当を持ってくるのを忘れたからイエス様はそれを叱ってるのかな。そのようなことで彼らはですね、目の前の必要に、心を奪われてしまって、イエス様が本来言おうとしていることがわからない。そんな状況があります。そこで8節からのところ、イエス様は、手ほどきを、してくださいます。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。そして、これまでのことを振り返って数えてみよ、主の恵みというような形で、思い出してごらんということで、いくつかのエピソードを、振り返らせます。まだ分からないのですか？覚えていないのですか？5つのパンを5000人の人に分けてあげましたね、男だけで。なお、幾かごを集めましたか？また前回見たところですが、7つのパンを4000人の人たちに、男だけで分けてあげましたね。なお、幾かごを集めましたか？彼らはユダヤ人に対しても、異邦人に対しても、大盤振る舞いをなさる主の驚くべき奇跡を、その驚くばかりの恵みを体験していたのです。それなのになぜパンのことでお弁当を忘れたのかと心配しているのかと、それを責められているとどうして思うのかと、どうしてあなた方にはわからないのか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパンダに気をつけることです。そこで12節、弟子たちはようやくと記されていますが、やっとわかったんです。あ、そうなのか。イエス様が言おうとしていることは、別にお弁当を忘れたからということではなくて、彼らのパリサイ人やサドカイ人たちの教えのことなんだ。それがパンダネと言われていたのだということに気がついて悟ったと記されています。これは霊的な目が開かれたと言っても良いでしょう。悟り、それは、なかなかよく、私たちが得ることが難しいことかもしれませんが、彼らはようやくやっとのことでそこにたどり着いたとあります。パリサイ人やサドカイ人たちの教えに注意して気をつけなさいと主はおっしゃったのでありました。この話を、じゃあ一体パリサイ人やサドカイ人の教えとはどういうことか、何を注意しなきゃいけないのかということをですね、一緒に考えていきたいと思うんです。そうでないとですね、この祈祷課題の2番目のところにですね、パリサイ人やサドカイ人たちの教えに気をつけようと書いてあるんですが、何をどう気をつけたらいいのか分かりませんということになりますので、一緒にパリサイ人ってどういう人だったのか、サドカイ人ってどういう人だったのか、改めて、聖書を、覚えていきたいと思うんです。まずパリサイ人という人たちなんですけども、このパリサイというのは分離するという意味があります。自分と他の人を区別するという意味があります。そして自分のことは棚に上げて、私は清くて正しくて美しい生活をしています、でも私以外の皆さんは、とんでもない悪いことをしていますみたいな感じで、人と自分を区別して、自分は良い人、あの人たちは悪い人というふうに、そんなふうに、簡単に分けてしまうことが、なされていた人たちであります。偽善という言葉がありますけれども、辞書で引きますと、本心からではない上辺だけの善行という意味ですが、パリサイ人たちはイエス様によくですね、偽善の律法学者と言われています。私はあの人たちのような偽善者じゃないというふうに言っている人がいるかもしれませんが、でもそのようなことを言っている私たちそのものが偽善者なのであります。人前では頑張って良い人を演じ続ける、人前では仮面をかぶって笑顔でニコニコ、外側さえきれいに見せておけば内側は決してバレないだろう、私の本音は隠し通せると思っていた人がパリサイ人たちです。お皿や杯の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱい、 あなた方は白く塗った墓のような人だ。墓はその外側はどんなに美しく見えても、内側を開けてみると死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいだ。そのようなパリサイ人はまさに本音と建前を使い分けて、そして決して中の本音を顔に出さないと一生懸命頑張ってるんですが、でもにじみ出てきてしまう、そんな人たちであります。彼らは非常に潔癖症で熱心で真面目です。よく手を洗います。アライグマのように。で一生懸命安息日を守ります。断食もします。10分の1も捧げます。でパウロという人物は自分のことを振り返ってこんなふうに紹介しています。私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。そうなんです。当時の最も宗教的な人です。最も真面目で熱心で、仏教で言うならば言教を欠かさないとかですね、もういつもこうひたすらですね、この、宗教的なことに励んでいる、そういう人たちであります。最も厳格に。そして彼らは決して罪人たちと一緒にお食事をすることはしませんでした。彼らは悪い人たち、そのような人たちと一緒に食事をすると、汚れるということでですね、もうそのような状況であります。イエス様はそんな彼らに10分の1を納めているが、はるかに重要な正義と憐れみと誠実をおろそかにしている人たちだと言われました。パリサイ人たちは自分を高くする人であります。高すぎるプライドを持ち、低すぎるセルフイメージの中で生きていました。私たちとすごく似てるんですね。パリサイ人を見るとまるで自分の姿がそこに出てくる。高すぎるプライドを持っています。そして低すぎるセルフイメージを持っています。ですから劣等感の塊なんですけど、それを絶対に見せないように見せかけてるんです。はったりかましてるんです。弱いんですけど強く見せかけている、大したことないんですけど、すごい有能な人物だと見せかけている、一方の、この丁寧に、この接していただくべき、立派な人物だと思っている。彼らの祈りを見ますと、この自分を高くするパリサイ人の姿を見ることができますので、一箇所ちょっと聖書を開いてみたいと思います。祈りというのはその人の本音が出てくると思います。その人が一番心の奥底で信じていることがその祈りに出てくるでしょう。ルカの福音書18章の9節というところから少し見ていただきますと、有名なこのパリサイ人がどんなお祈りをしていたのか、そのことをイエス様は紹介しておられます。ルカの福音書18章の9節からのところです。ルカの福音書18章、新改訳聖書第3版ですと152ページぐらいになりますが、18の9からのところですね、9節から少し読みいたします。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。そうなんですね。パリサイ人たちは、自分は正しい人だ。私は世界で一番正しいとぐらいまで思ってるんです。で、自認してるんです。自己否認というか、私は正しい。私は間違っていない。絶対に謝る必要もない。私は本当に清く正しく美しく、全然偽善者でもないし、私は本当に素晴らしい人物だ。と自認しています。他の人がその人をどう見るか分かりませんが、でもとにかくこの人は他の人々を見下しているという上から目線の人でした。顔に出さないかもしれませんよ。でも心の中ではその人を見下しているんです。あいつ大したことないな、あんなやつはもう放っておけば嫌だことです。すごくもう心の中では軽くあしらっているんです。バカにしています、見下しています。そういう人に対してイエス様はこのような例えを話されました。10節、2人の人が祈るために宮に登ります。神様を礼拝するためでしょう。神殿に登ります。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人。パリサイ人と主税人を対比させて、イエス様はパリサイ人がいかなる人か、どんな祈りの中にどんなことを信じて教えているのか、そのことを語ります。11節、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。はい、ここにパリサイ人の祈りが出てきます。よく聞いてください。パリサイ人の祈り、神よ、すごく立派に、非常にフォーマルに 非常にこの形式的には素晴らしい祈りをするんです。神よ、私は他の人々のように譲るものではありません、不正なものでもありません、そんな勧誘をするようなみだらなものでもありません。私はことにこの主税人のようではないことを感謝します。何をパリサイ人は感謝しているのか。自分よりも劣っているという人を見つけ出してきて、その人と自分を比較することでかろうじて自分の中に価値を見出そうとします。これは低すぎるセルフイメージのゆえです。彼は自分に自信がないのです。自分にいつも劣等感の塊なんです。だから自分よりも劣っている人を見つけ出してその人と自分を比較して、あいつより私はいいんだというふうに安心感を得る。それがパリサイ人の感謝でした。自分よりも劣っているという人をわざわざ見つけ出してきて、あの人より私はマシなんだ、じゃあ私大丈夫なんだみたいな形で安心感を得て感謝をする。もう一度見てください。神よ、私は他の人々のように譲るものではありません、不正なものでもありません、勧誘するものでもなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。そして彼はですね、自分の毎日やってるその良いお勤めさんをですね紹介するんです。神様に、神様、私は週に2度断食します。すごいですね。時々私は1度断食することなんですけど、でもそれは1日じゃなくて1回抜くか抜かないかみたいな感じです。私は週に2度断食します。自分これダイエットのためじゃないですよ。彼らカロリーがオーバーとかそういう意味じゃなくて、宗教的に良いお勤めをするんです。良い行いに励むために断食するんです。週に2度断食します。自分の受けるものは皆その10分の1を過ぎております。すごいですよね。全部の全収入の10分の1をちゃんと彼は下げているんです。すごいです。1万円の収入があったらちゃんと1000円捧げるんです。10万円の収入があったら1万円捧げるんです。すごいことになります。ところが対照的に主税人の人はですね、宮から遠く離れて立ちます。なんかすごく弱々しい感じなんですけど、本当に主の前に自分はそんな近寄りがたい、申し訳ないってこんな感じですね。遠く離れて、宮から離れて、もう私のような汚れたものはそこに近づくだけでも申し訳ないということで、非常に神様と距離を置こうとします。そして目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いてこう言うのです。神様、こんな罪人の私を憐れてください。フランシスコ・ザビエルさんがですね、日本から帰った時に、その帰りのところですね、晩年にこの日本の人たちにこう感謝をするという文章がありますけれども、それはですね、日本人にもう感謝しても、どれぐらい感謝しても感謝しきれないぐらいのことがあると。なぜかというと、日本に行って福音宣教をしようとしたら、いろんなことにあってですね、自分の中にいかに愛がないのか、自分がいかに上から目線で、傲慢なものか、自分がいかに、許容力が包容力がなくて、すぐに怒り狂って憎しんで、その本来愛を伝えるべき人を憎んだり、いろんなことでですね、彼は自分の中にあるその悪をですね、見つめざるを得なくなったんです。私の中にこそ聖書が言っている罪が救っている、私のようなものは本当に汚れている、私は本当に愛がなくて、一体自分を何様だと思ってるんだと、もうまるで自分を神様のように正しい、自分が神様のように裁きつかさになって、あの人を裁き、この人を裁き、バッサバサと人を批判し裁いて、自分だけは、正しいところに置いて、俺は偽善者なんだけどみんな偽善者だ、俺らは偽善者に騙されているみたいなことを言っていた。しかしフランシスコ・ザビエルさんは気づいたのです。自分がどんなに愛がなくて、貧しくて、弱くて、汚れていて、罪深いものかということ。だから、フランシスコ・ザビエルさんは日本人に感謝してもしきれないんです。そういう愛しがたい人に出会えて、そしてその人との接点の中で、自分のその、本当に救いがたい状況に気づくことができた。それがこの主税人の祈りです。主税人も最初は自分のことを棚に上げて、
自分は正しいんだ、もう本当にお金さえあってですね、俺は間違ったことしてないということで一生懸命生きていたでしょう。ところがこの主税人は気づかされたのです。自分がどんなに罪深いものか、自分がどんなに傲慢なものか、自分がどんなに嘘つきで偽善者で本当に汚れているのかということを分かったからこそ、ひたすらこんな罪人の私を憐れんでくださいという小さな祈りをするだけでした。しかしイエス様はおっしゃいます。14節、あなた方に言うが、この人が、この貧しい祈りを捧げた主税人が義と認められて、神様の前に正しいと認められてお家に帰ることができました。パリサイ人ではありません。なぜなら、これは聖書の原則ですが、誰でも自分を高くする者は低くされますよ、自分を低くする者は高くされますよ。まさにパリサイ人は自分を高くする人でした。俺はすごいんだぞ、俺はすごいんだぞ、立派なんだぞ、みんな俺を尊敬しろみたいなことをやってたんですよ。
でもその中には低すぎる劣等感の塊のようなイメージがありまして、だから人と自分を比べてかろうじて自分の中にはあの人よりもマシだということで、安心感を得ようとしていた人であります。しかしパリサイ人にも良いところがあります。人間誰しも全く 100% 何も良いところがないという人はいないでしょう。パリサイ人の素晴らしいところ、キラリと光る美しいところは何か。それは彼らが非常にスピリチュアルな人たちであったということです。彼らは霊的なものは存在する、天使も神様もいると本気で信じていました。そしてなんと死者の復活という信仰まで持っていたのです。パリサイ人は、これが一番パリサイ人の素晴らしい点です。死んだら全てが終わりじゃなくて、ちゃんと神様がご覧になっていて、神様の前に正しいと言える人はちゃんと蘇ることができる、いや悪い人も蘇って、悪い人はそれでそれなりに裁かれてしまう。彼らはそのような、復活信仰を持って霊的なものを信じている人たちでありました。使徒の働きを見ますと、パウロという人物が、このサドカイ人とパリサイ人に訴えられてですね、殺されそうになる場面がありますが、その時にですね、彼はこんなことを一石を投じて、彼らを二つに割ります。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。そう言いますと、パリサイ人とサドカイ人は二つに分かれません。なぜか、彼がこう言うとパリサイ人とサドカイ人の間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れました。サドカイ人は復活はなく、見つかりも霊もないと言い張っていて、パリサイ人はどちらもあると言っていたからです。今度はサドカイ人の話を考えてみましょう。サドカイ人というのは復活はない、見つかりも霊もないという人です。まずサドカイ人の人、歴史的に見ますと、彼らはですね、非常にコネで生きていた人です。コネクション、コネで生きていた人。そして彼らは政治的であり、経済的に非常にたくさん潤っていたお金持ちの人たちです。祭司とか祭司長たちはみんなサドカイ人です。今日言うならば政治家はみんなサドカイ人的なところがあります。この権力者、政治家、経済界を牛耳るような人、そして地位や名誉を得ているエリート的な人、これがサドカイ人であります。彼らは霊的なものは全て否定します。見つかりもいない、天使もいない、死者の復活もない、ありえない。つまり物質的です、唯物主義です。非常にモダン的、近代的でしょう。スピリチュアルなものは一切ありません。そんなことを信じるのはバカな人でしょうっていう、霊的なものを一切認めない、目に見えるものだけが全てという人たちです。物質的ですから、そして死んだら全ておしまいだよ、この世が全てだよ、死んだら全てが終わりだよ、だから現世のご利益主義に走ります。地位や名誉を欲しがり、出世を、天下りを、利権を欲しがります。お金が全てだよ、最後は金でしょ、現生だよ といって現金背金主義実利主義であります。彼らにとってはブランド物を身につけて見せびらかすことが喜びであり、あるいは本当に自分さえおいしいものを食べて自分さえ幸せに生きたら、貧しいものを食い物にしても構わない、そのような見せかけだけの偽善で生きていた人でありました。私たちはいろんな立場のいろんな人生を歩んでいますが、おそらくどちらかに分けることができるでしょう。パリサイ人かサドカイ人か、代表的な2つの人間の価値観であり人生観であり教えであります。人生とは何ぞや、人生とはお金が全て、最後は金、霊的なものはないというふうな人は非常にパリサイ人的ですよね。でも逆にですね、いやスピリチュアルなものに走ってですね、ポストモダンに生きている人はパリサイ人かもしれません。でも彼らはですね、何が問題だったのか、一言で言うならば、パリサイ人もサドカイ人も自分の宝を地上に蓄えることしか考えていなかったということが言えると思います。自分の宝というのは報いというふうに表現してもよいでしょう。報いです、報酬です。当然の学歴、職歴、業績、肩書き、地位、名誉、それに従って人からの当然の評価を得たい、称賛を得たい、それなりのお金を、物を欲しい。しかし今申し上げたことはこの地上のことだけです。どんな学校に行ったとか、学歴、職歴、どんな仕事をやってきたか、その全ての業績、私はこんな素晴らしい結果を出してきました、こんなたくさんの売り上げを上げてきました、業績がこう右肩上がりです。で肩書き、私は何とかの重役ですとか、ね、社長ですとか、何とか地位、名誉、人からの評価と賞賛、お金、そして物、服や住む場所やいろんなこと。イエス様はパリサイ人やサドカイ人たちの教えによく気をつけなさいよ。彼らの教えは地上のことだけしか考えていませんよ。パリサイ人でさえも霊的なように見えて実は盲目のような状態ですから、目の前にいるイエス様がどんなすごい奇跡をなさってもパリサイ人サドカイ人はもっと奇跡を見せる、自分たちが納得する奇跡を見せないとお前が救い主だということは信じないぞという状態だったのです。目の前に天から下られて、やがてそんな私たちのために十字架へと向かわれるためにクリスマスに生まれられたその主イエスを目前にしながら、その主イエスの本質を見抜けない。天気予報はよく知ってるけれども、イエス、目の前にいるイエス様という方がどなたと心得るのか、恐れ多くもですよね、見とこもじゃないですけど、本当に神ご自身であられた方です。神ご自身のイエス様です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたとヨハネは語ります。マタイの少し前のところに戻りますが、マタイの6章の16節あたりからのところを見ていただきますと、じゃあ結局どうしたらよいのかということを最後に見ていきたいと思います。マタイの6章しばらく前に読みましたので、速やかに忘れているかもしれませんが、マタイの6章はですね、人間って忘れやすいですね。朝聞いたメッセージを多分夜には多分すっかり忘れていらっしゃるかもしれませんが、だからこそ繰り返し反芻する必要があります。マタイの6章16節、そこには、断食に関して言われている中で、じゃあ一体パリサイ人やサドカイ人の パンダネに気をつけるとはどういうふうにしたらよいのかという具体例が出てきます。6章の16節から、断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方につけます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。そうです、彼らは神様からの報いをいただくなんてことは全然考えにも及ばないんです。周りの人にさえ評価してもらってすごいねって言ってもらえたらそれで大満足なんです。それぐらいの報いしか期待してないんです。だから一生懸命彼らは見せかけるのです、パフォーマンスをするのです。人前でさぞ敬虔に熱心に立派に生きているかのように見せかけるのです。もうわざと顔をやつしてですね、私断食してるんですみたいな顔でこうやつこうフラフラしながらですね、あ、私実は今日も断食してるんですみたいな感じでこうや見せかけてもうパフォーマンスしているだけです。でも実はですね、こっそりとかけたらもうバクバク食べてたりするじゃないですか。でも彼らはすでに自分の報いを受け取っていると言われています。しかし、じゃあどうすればいいのか、イエス様は17節、18節でおっしゃいます。あなた方が断食するときは、まず自分の頭に油を塗って顔を洗いなさい。そして、ツヤツヤしていてこう、肌がこういい色になってですね、断食していることがバレないように、むしろ隠れてやりなさいというんです。そのときに、隠れたところにおられるあなたの父に見られますよ。そしてそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父がちゃんとあなたを報いてくださる。誰から報いられなくても神様がちゃんと報いてくださるから、人前で見せるようなパフォーマンスをするような偽善的な生き方はするなって言うんです。何を意識しているのか、いつも天を意識しているんです。地上のことだけしか目に入らないからこそ変なことになるんです、偽善的になるんです。でも神様がちゃんと見ていてくださる、神様がちゃんと全てをご覧になっておられるというその神の眼差しの中で、誰に評価されなくても誰に知られなくても黙々と縁の下の力持ちのように奉仕をしてなすべき務めを果たしていく。実はこの教会にはそういう人がものすごくたくさんいます。ウィークデーとかに教会に来ないと誰もその人のそういう人となりを知らない人もいっぱいいるでしょう。でも誰にも知られないところで黙々とお掃除をしてくださったり、いろんな方がいます。隠れたところで牧師が見ていなくても、あなたの父がちゃんと見ておられて、そして誰に分かってもらえなくても、誰に評価されなくても、誰に認めてもらえなくても、誰もねぎらいの言葉さえかけてもらえなくても、ありがとうのあの字も言ってもらえなくても、それでも隠れたところで見ておられるあなたの血がちゃんと報いてくださるから、人にパフォーマンスする必要ないよ、私ちゃんと分かってるから大丈夫だから。それでイエス様は19節で結論を言います。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。地上的な報いを求めて生きるのは偽善的になるしかないので、そういう考えはやめましょうと言うんです。パリサイ人もサドカイ人も地上に蓄えることしかやってなかったんです。自分の宝、お金や目に見える、ブランド物や地位や名誉や、あるいは人からの、すごいねっていう言葉、でもそれは地上に宝を蓄えるようなものでした。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。人の世は儚いものです。どんなに高い地位に上り詰めた人も、やがて速やかにその座を後輩に譲っていかなければならない。どんなに財産を持った人もですね、下手をするとですね、パナマ文書のようにいろいろバレてしまってですね、虫と錆で傷物になり、税務署がやってきてですね、あるいは盗人が穴を開けてゴーッと盗って持っていかれてしまう。隠れて密かに世界一金持ちだったけどバレちゃったみたいなそういうものですよね。神様ちゃんとご存知ですから、隠れてることは全部やがて明らかにされます。
ですから結論、自分の宝は地上にではなくて天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともなく、株価が大暴落することもないんです。全部空になってですね、何一つない無一文になる必要もない。天国に宝を持っていくことはできないんですけども、あらかじめ天国に送り届けておいて、地の向こうでそれを受け取ることができるということですよね。すごいことです。今預金通帳を持っている人も戦々恐々としているかもしれません。マイナンバーが確立していくとですね、全部のその所得だとか全てのことがこう明らかにされますよね。隠し口座も全部割れていきましょう。そうしたら税務署がですね、お宅ちょっと税をかなり払っていただいてませんねみたいなことになりましてですね、下手すると、とんでもないことになるかもしれません。今それが起こりつつありますが、そうなんです。自分の宝は天に蓄える。この時に私たちは自分と人と分離させて偽善的に生きる生き方からも救われますし、癒着をしてコネクションの中で、お金に浸って、利権に浸って天下りをしてっていう、そういう偽善からも解放されていきます。皆さん毎年掲げているこの兵庫政府の価値を見出していただけるでしょうか。毎年毎年これですかという場合もありますけども、これなんです。あえてだってそれだけ本当に本質的な、本当に聖書全体が言っている福音とは何か、福音に生きるにはどうしたらいいのか、そこに一番最初にその答えがあるように私いつも思っているからです。さあ天を見上げなさい。これです。天を見上げるときに初めてそこにある神様の眼差しを意識することができて、で神様がどう自分を評価してくださるかが一番大事なことであって、人が自分をどう評価するかなんて関係ない。誰に訴えられても、誰に文句言われても、神様にちゃんと認めてもらってればそれでいいんですよ。いや、クリスチャンの人生というのは人に認められることが少ない人生かもしれません。むしろ誤解されることが多いでしょう。誤解されて逆ギレされてもう散々な目に遭うかもしれません。人間的に賢い人ならもうそういう人に初めからかからない方がいいよ、余計なこと言わない方がいいよっていう風になるかもしれません。でも神様という方がそれをされないんですよね。あえて私のようなどうしようもないものに関わり続けてくださる神様は、私たちを本当に偽物の嘘ばっかりの人生ではなくて、本当に本音が清められていく生き方、トゥルーラブ、本当の愛に生かされて、そして本当の愛で人を愛していくことができる愛の人に変えられていく、そのためにこそこの聖書が書かれていますし、また私たちがその祝福を全世界に携えていくためにこそ、先に選ばれて先に救われております。それぞれ祈りの時を持っていただきたいと思いますが、神様の前に、とにかく素直な本音の気持ちで神様に向き合っていただけたらと思います。そして天を、心をまた目を天に向けていき、そして宝を天に蓄えていく。神様に使え、富には使えない、そのような歩みをさせていただけたらと願っております。1分ほど時間を取ります。それぞれ神様の前に祈ってみてください。天のお父様、私自身の内側を通ってくださってありがとうございます。あなたの光に照らされるときに、私自身の中にパリサイ的な自分と人とを区別して自分は、正しいと思い上がっているその傲慢さと、人を見下す自分を高める、また、内側に秘めた劣等感の塊のようなものも認めざるを得ません。さらにはサドカイ人のように、死んだら全てが終わりだ、この世が全てだよということの中で、
お金や物質的なものだけを主体求めて、そして、肉体が、この物質的なものだけで満たされることを、求めて、そして祈りにまた神様に対する思いに植えかうことの少ない自分自身の愚かさも覚えます。神様、どうかこの地上のことだけを考えやすい私たちですけれども、目を天に向けて、そして神様、天に宝を積む人生、神様に認めていただき、神様に報いをいただくことができるような、人が私をどう評価するかではなくて、神様が私をどう評価し、そしてどんな言葉をかけてくださるのか、そのことだけを神様見つめて、神様歩むことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。